ととのう心理学ラジオへようこそ。この放送は、公認心理師の春亀が AI と共に作成し、内容をチェックしてお届けしています。依存症の地図を描くシリーズ、第4回目のテーマは、ゲーム障害です。e スポーツという言葉が定着し、ゲームは今や立派な文化ですが、一方で、食事も睡眠も忘れて没頭し、生活が破綻してしまうケースが増えています。子供が部屋から出てこない、注意すると暴力を振るう。そんな悩みを抱えるご家族も少なくありません。今日の結論からお伝えします。ゲーム障害の本質は、遊びすぎではなく、現実世界からの避難です。本人は楽しんでいるのではなく、辛い現実から心を守るために、ゲームの世界に逃げ込んでいます。そのため、無理やりゲームを取り上げるという強行手段は、彼らの唯一の居場所を破壊することになり、逆効果です。回復への鍵は、ゲームを否定せず、現実世界での安心感を回復させることにあります。まず、これが単なる趣味なのか、病気なのかの境界線についてお話しします。世界保健機関、WHO の国際的な診断基準、ICD-11 では、ゲーム障害として正式に病気に認定されています。その基準は、ゲームの時間そのものではありません。ゲームをすることを自分では制御できず、仕事や学業、健康よりもゲームを優先し続け、その結果、日常生活に著しい支障が出ている状態が、およそ12ヶ月以上続いていること、とされています。つまり、どれだけ長時間プレイしていても、やるべきことをやっていれば趣味ですが、ゲームのために、学校を退学になったり、栄養失調になったりしていれば、それは治療が必要な障害とみなされます。では、なぜ彼らはそこまでして、ゲームにのめり込むのでしょうか。多くの当事者は、現実世界に強いストレスや、無力感を抱えています。学校でいじめられている、勉強についていけない、親の期待が重すぎる。そんな彼らにとって、ゲームの世界は、努力すれば必ずレベルが上がり、仲間から称賛され、自分がヒーローになれる、唯一の安全地帯なのです。これを心理学では、対処メカニズムとしての逃避と捉えます。彼らは、ゲーム中毒なのではなく、現実の苦痛に対する鎮痛剤としてゲームを使っているのです。ここでご家族、特にお父さんお母さんが、陥りやすい罠と、正しい対策についてお伝えします。最もやってはいけないのが、ルーターのコンセントを抜いたり、ゲーム機を壊したりする強行手段です。これは、溺れている人から浮き輪を奪うようなものです。パニックになった本人は、激しい暴力を振るうか、あるいは、部屋に引きこもって、親への不信感を決定的なものにしてしまいます。一度壊れた信頼関係を修復するのは、依存症の治療よりも困難です。では、どうすればいいのでしょうか。具体的なアクションプランは、共通の話題として、ゲームに興味を持つことから始めることです。どんなゲームをしているの？どこが面白いの？と聞いてみてください。可能であれば、一緒にプレイしてみるのも有効です。敵対する監視者ではなく、自分の世界を理解しようとしてくれる味方だ、と感じてもらうことが第一歩です。その信頼関係という土台があって、初めて、夜は寝てほしいとか、ご飯は一緒に食べようといった、生活のルールの交渉が可能になります。もし、暴力があったり、昼夜逆転がひどかったりする場合は、家庭だけで解決しようとせず、必ず専門家を頼ってください。全国の精神保健福祉センターや、ゲーム障害専門の外来を持つ医療機関が増えています。そこでは、ゲームをゼロにすることを目指すのではなく、ゲームと付き合いながら、現実生活のバランスを取り戻すためのプログラムが用意されています。本日は、ゲーム障害の心理的背景と、家族の関わり方についてお話ししました。おさらいしましょう。ゲーム障害は、現実からの避難行動です。無理に取り上げると、悪化します。まずは、ゲームを否定せず、彼らの世界に関心を持ち、信頼関係という土台を作り直すことから始めてください。最後に、お子さんの将来を案じて、心を痛めているご家族へ、ゲームに逃げ込まなければならないほど、彼らは現実世界で傷つき、疲れていたのかもしれません。遠回りに見えるかもしれませんが、家の中に、ゲーム以外にもホッとできる場所を作ってあげることが、一番の特効薬になります。 焦らず、専門家と一緒に進んでいきましょう。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。それでは、また次回。